はい、こんにちは、井上です。今日もね、音声配信をスタートしていきたいと思います。無事4日目ですね。4日目を迎えました。果たして何日連続でいけるのでしょうか。まあ、あまり気負わずですね、配信をしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。まずね、番組の冒頭なんですけども、ぜひね、番組のフォローをお願いいたします。あとですね、感想とかあったらレターもしくはコメントをつけていただけると励みになりますので、ぜひね、お願いいたしますというところで、今日はですね、新NISA国内株に追い風、資金の5割流入っていうね、記事がありましたので、まあ、それについてちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、この1月からね、新NISA スタートしましたけれども、皆さんやってますかというところでね、意外と多くの人やってそうで、これね、我々世代ですね、50代以上ってなかなかね、実はやってない人が結構いたりするんですよね。逆に言う若い世代、ね、Z 世代とか言われてるような若い世代、20歳、20代とか30代の方は、まあ、結構ね、やられてる方が多いみたいですね。逆に本当にね、50代とかね、俗にロスジェネ世代ですか、そこら辺っていうのは意外にこういうのね、なんか警戒してるというか、やらない人が多いかなというふうに思ってます。で、結論から言うと、やった方がいいです。はい、やりましょうというところで、で、私自身も、NISA を始めたのが、確かね、2020年ぐらいなんですね。それまで全然、そんなのよくやってなかったんですけれども、まあ、ちょうどね、コロナだなんだかんだっていうことがあったので、まあ、それを始めたというところです。で、結局そこからずっとやっていって、で、当時はその積み立て NISA っていうのは3万3千、年間40万までしか枠がなかったので、3万3333円。積み立てていたんですけれども、最終で去年のね、12月で古いNISA終わっちゃいましたけど、だから約3年ぐらいやって、元金でいくと、投資信託買った額でいうと100万円ぐらいかで、今、運用益込みでいくと、まあ、その旧NISAのものに関してはもういじれないので、そのままほったらかしてますけれども、今でいくと多分ね、評価額で言うと143万か4万ぐらいなんですよ。だから、40万ぐらい、約40万ぐらい含み益が出ているという状況なんですね。で、当時買っていたのは、全世界株式、話題でしたね。全世界株式と S&P500 の投資信託を買っていて、で、まあ、それぐらいになっているというところなんですね。で、1月からは新NISAが始まったので、ちょうどそれまではね、楽天証券でやってたんですよ、去年までは。旧NISAに関しては。ただ、楽天証券で本当に解約がどんどん楽天グループか続いていったので、もうこれはという機会で、まあ、この新NISAのタイミングで SBI に乗り換えました。今 SBI 証券使ってね、三井住友ビザカードのゴールドを使って、まあ、クレカで積み立てをしているんですけれども、で、今何買っているかっていうと、基本的には今までと同じなんですよ。S&P500 みんな買ってる。みんな大好き S&P500 と、あと全世界株式オールカントリー。だから EMAXIS SLIM ってもうみんな買ってるやつありますよね。それ、だからその2つと、あとはその EMAXIS SLIM で、さっきのね、記事ありました。国内株にもやってます。だから日経平均じゃなくて日経のトピックスのインデックスファンドでやってます。その3つを今ね、買っている感じですかね。オールカントリーが、2万5000円かな。で、日経トピックスが2万5000円。で、S&P500 が1万円か。だから全部で6万円ずつ買ってるんですね。ちょっと10万円はちょっとね、さすがにちょっとどうしようと思ったんですけど、一旦6万円にしていますと。それまでずっと5万円だったんだけど、今年から、これから10万まで使えるようになったので、一応6万、1万円は増やしました。うん。で、ちなみに、じゃあなんで S&P500 が1万円なのかというところなんですけど、基本的にその、なんだろう、オールカントリーの株、だから全世界株でいくと、6割がアメリカ株なんですよね、米国株なんで、S&P500 って被るんですよね。だからどうしようかなと思って、まあ、とはいえね、守ってた方がいいかなっていうので、持っているという形になります。で、1月から始めて、でも、これでも、1月から始めて、毎月5万5万で、今月6万入れてますけれども、約26万いって、含み益でいったら、まだ始めたばっかりだからね、こっちはね。それでももう、2万円近く、2万円近く大きさか、1万 4号線は出てるような感じなんですよね。うん、で、ちょっとここのところね、ちょっと株価がね、乱高下しているっていう、アメリカも国内も日本も海外も、ちょっと動いているので、ちょっと若干減ってますけども、一時で言ったらもうすでに、なんだろう、10% ぐらいまでの利回りで出てたかなっていうところ、今多分ね、なんだかんだで 5% ぐらいの取引でいくと、うん、っていうところなので、まあ、やってない方はぜひね、NISA はやった方がいいです。うん、で、それこそ NISA って、なんかあれだったじゃないですか、ここのところ、なんだろう、日経平均がドーンと下がって、いきなり損切りだ、みたいな記事あったと思うんですけど、結局個別株買って NISA でやったとしても全然ダメなので、もうインデックスファンドを買って、で、例えば、もう月、いくらって積み立て企画決めたら、もう、あとはもう放置です。はい、ほったらかしとけば、いいんです。で、結局、こういったNISAとかっていうのは、積み立て型の投資っていうのは、もう、長期間、10年とか15年スパンで物事を見ていかなければ意味がないので、もう登録したらそのままもうほったらかしで見ないっていうのが一番いいと思います。はい。なので、インデックスファンドを買って、行って、やっておくと、多分10年後とかね、15年後とかに、おおっていう形になるんかなっていうところでもあります。で、ちなみに、イデコもやっているんですけれども、イデコもやはり、ここ1年の成績めちゃめちゃいいんですよね。うん。で、イデコはもうすぐ含み益で言って100万超えてくるのかな、うん、っていうような状況になっているので、やっぱやった方がいいですよというところです。とにかく、なんていうのかな、個別株とかって大変じゃないですか、どれ投資していいか分かんないしっていうことがあるので、やっぱり、インデックス連動の投資信託を買っとくのがいいかなと。で、おすすめっていうの、っていうかもう、銀行の窓口とかでニセとか買っちゃうと、その手数料高いの買わされちゃうので、もう基本的には楽天証券か SBI 証券、もうネット証券で買う。で、投資信託も、個別とかじゃなくて投資信託買うときに、インデックスファンドとアクティブファンドって両方あるんです。二つあるんですね。インデックスファンドっていうのはなんとか指数に連動する形のものなので、結構いいんですよね。で、アクティブファンドっていうのは、指数連動型のインデックスファンドよりも、高効率を目指して、ファンドマネージャーがあれこれやってやるやつなんで、手数料高いんですよ。で、いろんな人言ってますけれども、基本的にアクティブファンドとインデックスファンドを比べた場合に、インデックスファンドの方が勝率高いんですよね。効率がいいってこと言われているので、なので、もうアクティブじゃなくて、もうインデックスファンドを買っておくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で、私今買ってるのはさっきも言いましたけど、S&P500 と、全世界株式と、あと、日経のトピックスの、この3つのインデックスの投資信託を買っています。うん。なので、まあそんな形で進めていくといいかなというふうに思っていますね。で、本当にこの、なんていうかな、もうこれね、思ったのが、若い時から知ってたら、絶対やってたなって思うんですよ。うん。で、それこそだってこれ、例えば就職して、例えば、ね、22歳か就職するじゃないですか。で、そこから、例えば投資信託とかで、まあ NISA だったら枠1800万までいけるのかな、いけると思うんですけども、例えば、それこそ毎月3万円ずつ貯金する代わりに、例えば、まあ、5万円貯金しようとした時に、3万円を、例えば投資信託買って2万円現金で貯金とかしていったらするじゃないですか。で、それ多分それずっと20年ぐらい続けてたら、おそらくは40歳の時に結構な金額がもう含み益で溜まっている状況になると思うんですよ。もちろんって今後っていうのはどちらかというとインフレが進んでいくので、現金の価値が下がっていく、目減りしていくってことがありますから、むしろ積極的に株式とか、まあ、株式って個別株じゃなくてインデックスとかに投資をしていった方がねいいのかなというところになります。だから、ね、若い子は本当に早くからやった方がいいと思いますし、でうちの子供たちには、もうやらせてますっていうか、まあ今20歳、成人ねしてないのであれですけれども、一応だからね、成人したらこういうふうにやってきなさいっていうのも教えているので、多分彼らとかは、まあ、結構ね、稼ぐんじゃないかなというふうに思ったりはしています。なので、まあ、難しいところの中で、投資っていうと、なんか結構、なんだ、構えちゃう人が特にね、我々世代多いと思うんだけれども、NISA に関しては、それこそ本当インデックスファンドのものを、毎月定額で、うん、1万円とかでも全然いいんで、とにかく買い続けるってこと、それを、で、10年とか15年スパンで見れば、ほぼ負けることはないので、しっかりと貯めて、やっていく方が、銀行に預けておくより全然お得なので、まあ、ぜひね、トライしていただけるといいんじゃないかな、というふうに思っております。 で、ちなみに、なんだろう。SBI ってその三井住友カードを使うといろいろポイント、V ポイントが貯まったりとかするんですけど、で、ゴールドカードだと確か還元率が 1% なのかな、うん、なんですよ。で、プラチナだと確か 5% ぐらいの結構還元率めちゃめちゃいいんですけれども、だから年会費高いんですよね。で、ゴールドカードだと年間1回ね、初年、なんか100万円決済しちゃえば、翌年からもう年会費一切かからなくなるんですよ。で、私の場合は結局納税をするときにカードを使ったので、もう一気にクリアしちゃったっていうところなんですよね。うん。で、結局でこれまたちょっと余談なんですけど、納税するときって国税であれば、例えば所得税とか消費税であれば、Amazon Pay 使えるんですよ。Amazon Pay が使えるのね。だから私がやった方法っていうのは、三井住友カードでAmazon ギフトチャージ型のね、自分の口座にチャージするAmazon ギフトをその税額分購入して、で、Amazon ギフトで納税するとき手数料かかんないので、で、やったらもう一気に100万円、まあそれまで買い物したらあれなんですけど、その100万円の基準クリアしたので、もう来年からかからないというところです。だから意外とそので、そのなんかチャージすると Amazon Pay を買うときに、当然その Amazon ん違う Amazon ギフトを買うときに当然そのカードのポイントが入るので、結構美味しかったりすると思いますから、もしね、来年とか納税ある方、これ、ね、地方税とかダメなんですよ、うん。国税だけなんですよね。消費税と、あと所得税かはいけるんだけど、地方税でできないんですけど、もしやられるといいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、ちょっと話はそれちゃいましたけれども、まあ、今日はね、NISA っていうところをね、まあ、新聞記事と全然関係ない話をしちゃったんですけれども、まあ、そんな記事がありましたので、ちょっとお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読、ね、フォローですね、忘れずにお願いします。あと、いいなと思ったらいいねしていただけるとありがたいですし、まあ、今日の内容ね、質問があれば、レターか、もしくはコメントしていただければなというふうに思いますし、私はこれ買ってますよっていうのがあったらね、共有していただけると嬉しいなというふうに思います。というところで、今回の配信は以上とさせていただきます。